竹内芳恵のティータイムズ、始まりました。竹内芳恵のティータイムズ。毎回大手企業からベンチャー企業まで、経営者の方、企業を代表する方をゲストにお招きして、仕事へのこだわり、時代を生き抜くヒントなどお話を伺います。パーソナリティは私、竹内芳恵が務めさせていただきます。はい、先日静岡の友達家族が我が家に来まして、で、まあ、みんなでこうちょっとケーキ食べながら、お茶飲みながら、子供たちもいてっていう感じで過ごしていて、途中でその家族がすごくこうゲーム好きなんですよね。前からそれは知ってたんですけど、ジェンガとあとカードをなんか持ってきてくれていて、それをこうおもむろに取り出して、みんなでやろうかっていう流れになって、もう久しぶりにジェンガをやりましたね。で、あとトランプで、なんだろうな、まあもう何年も学生以来なんですけど、それ並べてこうね、ジェンガとかこう崩さないようにそーっと指入れて、おー大丈夫だったみたいな。でジジイ抜きババ抜きやって、なんだろうな、でも今一つ燃えないというか、別にババが残ってても負けても、なんだろう、なんかまあまあみたいな感じなんですよ、やっぱりゲームしてても。って思ってたら神経衰弱始めたんですね。で、神経衰弱ってやっぱり記憶力がかかってるじゃないですか。このなんだろう、老化現象っていうのがこうまざまざとこう感じられるその記憶力っていうのがかかってるんで、もう絶対にこう自分は負けられないみたいな気持ちがすごい強くなって、神経衰弱めちゃくちゃ燃えましたね。もう絶対に負けたくないみたいなので、取り組んでたら、でまあ、なんだろう、ちょっとこう間違えちゃったりして、あ、分かってたのにっていう時にもう思いっきりリアクション取ってしまい、あーみたいな。で、本当はこれ隠しておきたいんですよ、この燃えてる気持ちは。あ、言っちゃったって私のこの気持ちが表に出ちゃったことで、こいつめちゃくちゃ勝ちたいんだなっていうのがバレてしまったっていう、友達家族に。ちょっとそんな恥ずかしさもありつつ、いや、すごい楽しかったですね。結果的にはね、夫が勝ったんですよね。これもちょっともう本当に不服、私の次だったんで、夫が順番的には、私が間違えたところをへへんみたいな感じで取っていかれて、で昨日ついカードを買いましたね。だから私、家でも神経衰弱できるように、今まで持ってなかったのでカード、家にちょっとこれから家族で神経衰弱にちょっと取り組んでいきたいなと思います。でも年重ねてからの神経衰弱より楽しいですよね。ジジイ抜きババ抜きよりはもうだいぶ楽しいなと思いました。さて、では参りましょう。今回のゲストですけれども、お一人目が株式会社ケーム電機代表取締役の倉立聡さんです。電気設備工事や空調工事などをされている会社だそうです。そしてお二人目が一般社団法人サニースマイル代表の工藤泉さんです。子育てコーチングの講座を行っていらっしゃる方です。この後たっぷりお話を伺います。最後までどうぞよろしくお願いします。
竹内芳恵のティータイムズ。
さて、ここからは企業の代表の方をお招きしてお話を伺います。株式会社ケーム電機代表取締役倉立聡さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずはプロフィールをご紹介いたします。倉立聡さんは1991年生まれ、日本電子専門学校を卒業後、会社員を経て2015年23歳で独立、2018年に法人化され、株式会社ケーム電機を設立されました。はい、ということでよろしくお願いします。
お願いします。
めちゃくちゃお若いですよね、今も。
そうですね、今は僕31歳なんで。
31歳、はい、そっか、それで23歳で独立されてるからすごいなと
思う。そうですね、もう完全に勢いで独立しちゃったんですけど、
いや、ちょっとね、その話も伺いたいんですけど、今日はスーツで、
はい、
髪がねすごくこうかっこいい、バッチリ決まってて、はい、ハイライトでちょっとこう金髪、
メッシュですね、
メッシュで、 今そっかメッシュって言うんですね。
そうですね、なんかもう竹内さんに会えると思ったんでバチバチに決めてきました。
ありがとうございますありがとうございます。普段なかなかセットすることない
ですね。そうですね、普段はもうヘルメットとか帽子とかかぶっちゃってるんで、
はいはい、
いつもなんかセットしないとコボちゃんみたいな髪型なんであ
ヘルメットに押さえつけられてね、なりますよね。
はい、
ああじゃあ今日はちょっとおしゃれして来てくださったんですね。
そうです、はい、
ありがとうございます。見た目がこう皆さんはねラジオだからの見えないと思うんですけれども、本当にイケてるお兄ちゃんって感じですかね。
ありがとうございます、はい、
今時の感じもうなんかずっとちょっとこうやんちゃな感じでいらっしゃったんですか。
なんかもうずっとなんか誰よりも目立つのが好きなんで、とりあえずなんか派手に行きたいなみたいなのがあって、でもやっぱ仕事はしっかりやる、まあ、ギャップ、
はいはい、
ギャップはちょっと狙ってるんですけど
狙ってるわけじゃなくて本当に
狙ってるわけじゃないんですけど、
ね、だって今、はい、その23歳で独立されてずっとそこからリーダーとしてというか、まあ、会社の代表としてやってこられてるんですもんね。
そうですね、はい、気づいたらもう8年ぐらい経ってました。
でもその23歳という若さで他の人をこう束ねるみたいな、
はい、
まあ、リーダーとして引っ張るっていうのはちょっとこう戸惑いっていうか居心地の悪さみたいなのはなかったんですか。
は全然ないですね。結局なんか自分より上がいるとやっぱり不満とかそういうの持っちゃうんで、だったら一番自分が上になって、まあ、好きなようにじゃないですけど自分のやりたいことやって、その中でこうついてきてくれる人がいればいいかなっていう思いでやってたんで。
なかったんですね、すごい、
はい、
まあ、その23歳で独立されたっていうことで、まずはその今会社の仕事内容を教えていただけますか。
はい、はい、うちの会社は、電気設備工事、電気通信工事、空調工事を主体に、新築建設現場、改修建設現場、一般家庭リフォーム、商業施設、公共施設、携帯基地局等の、全国地域問わず幅広い電気工事と言われる分野で、活動してます。でうちの会社は営業所もありまして、東京と千葉、うん、あとは全国各地に協力業者も抱えてるんでどこでも飛び回るフットワークの軽い電気屋さんになってます。
じゃあその営業所、ま、本店が千葉で、
はい、
で東京にも支店があって、
はい、
でも全国にも行くんですね。
そうですね、基本千葉県で仕事ってあんましてなくて、どっちかというと本当地方が多くて。
あ、そういうものなんですか。なんかこう地域の方に頼むみたいなのではないんですか、その電気。
そうですね、そのうちのグループ会社が大阪にあるんですけど、
うんうん、
そこの会社から結構お仕事いただいてて、でそれでやっぱ大阪行ったりとか、 あと一番遠くて北海道まで車で、
はいはい、
行きましたね。
じゃあ泊まり込みでそういう時は。
そうです、
やるんですね。
基本出張の時は泊まり込みになるんで。
何日間ぐらい。
長い時で1ヶ月とか2ヶ月ぐらい、短ければ日帰りもありますし、
はいはい、
結構現場よりけりなんですけど。
内容もありますよね。なんかその、あのホームページ拝見させてもらうと結構すごく大きな建物の電気設備をやったりとか、
はい、
あと住宅もされたりする、
はいはい、
結構それも変わりますよね、多分その大きさで。
そうです、現場によって全然工事期間とかが変わってくるんで、うん、
そもそもこの業界に入ろうと思われたのはいつ頃なんですか。
はい、業界自体を目指したのはでも中学校ぐらいですかね。一回その中学校の時にあの職業体験みたいのがあるんですけど、
はいはい、
それでもともとなんか消防士とか行きたかったんですけど、うん、なんか外れちゃって、
あ、
それで電気工事屋さんっていうのがあったんで、それに行ったら、
うん、
なんかめちゃくちゃ楽しい仕事だなみたいに思って。
どんな体験されたんですか。
なんか電柱登ったり、なんかその電柱の街灯つけたりとか、
はいはい、
あとそのスイッチでランプがつくようにしたりとか、
はい、
なんかそれやってて、お、なんかちょっと面白いなみたいな感じで、でなんかこう腰道具とかつけてるじゃないですか、
はいはいはい、
それがマジでかっこいいなと思って、
うん、ときめいたんですね。
そうです、そうです、それでなんか職人もいいかなみたいなのは視野に入れつつ、ずっとその野球とかもやってたんで、
はい、
結構夢がコロコロ変わってたんですよ。でなんか最終的にこう専門学校行って国家資格取って、気づいたら 夢叶ってましたみたいな。
へー、そう、なんかいいですね、そういう職業体験とかするとやっぱりちょっとこう手がかりがあるから。
そうですね、やっぱすごいいいきっかけにはなったのかなと思います ね、
でもなんかこう外れてしまったからこそ出会えたっていうのもまたなんかちょっとこう運命的な。
それはありますね、はい。
まずはでも会社員を経てっていうのは、はい、その電気工事関係のお仕事なんですか。
そうです。
そこも
専門学校卒業して電気工事の会社に勤めて、うんうん、でそこからちょっとそこの会社が昼夜でずっと泊まり込みみたいな会社だったんで、ちょっと違うなと思って、はい、さらに寮で生活してたんで、
はい、
ちょっとこれ若い僕にはきついなってなって、でそこから全く違う仕事について、うん、車のタイヤ屋さんやり始めたんです。
はいはいはい。
でもなんかちょっと違うなと思って、
うんうん、そうですね、全く今までの志とは違うところに一回行ったんですね。
はい、なんで最初はフラフラしてたんですけど、うん、もうなんか自分のやりたいことやろうと思って、
はい、
まあ、今に至るみたいな感じなんですけど
その今に至るがすごい、そのそれまでが まずじゃあ独立しようって思われたんですね。
そうですね、
自分で作っちゃおうっていう、
はい、
それってでもなかなかその年で自分で作ろうっていうのはよく覚悟できたなっていう感じがするんですけど。
そうですね、もう結局年齢は特に関係ないと思ってて、うん、もう純粋になんか会社員で働いてた時になんか上司に不満持ったりとか、うん、あとまあ会社、まあ、会社にストレスって絶対持つと思うんですよ、
うんうん、
給料が悪いとか休みがないとか、でなんかそういうのを考えるのも疲れちゃって、
うん、
でじゃあそしたらどうしたら一番いいのかなと思った時に、じゃあ自分が作りたい会社作れば一番早いやと思って、そしたら自分で例えば会社の制服決められたりとか、
はいはい、
会社の名前とか規則とか、うん、あと会社の好きな車買ったりとか、なんか全部自分が思うようにできるなと思って、それでも始めただけなんで。
資金とかってどうされたんですか。
資金は全くなかったです。資金は本当ゼロに近い状態から始めて、本当だから最初はちっちゃい軽自動車買って、うん、そっから一人で始めて、本当最初の収入なんて月30万あればいい方だったんで、
はいはいはい、
でもやっぱ経費とかで全部なくなっちゃって。
そうですよね、
結構最初の半年ぐらいは苦労しましたね。
あのお客さんとかどうやって掴んでいったんですか。
お客さんとかはその会社員で働いてた時にあの現場で会った人とかに必ず名刺渡してたんですよ。
あ、
自分の会社の名刺とかを渡してて、はいはい、で連絡先も交換してたんで、
うんうん、
会社辞めたんでみたいな、ちょっとお仕事ないですかとかですかね。あとは本当友達とか、うん、そういういろんな人に声かけて、
はいはい、
結構つながりは結構大事にしてたんで、もう知ってる人に連絡片っ端からして。
ちゃんとじゃあ そういうところからオファーが来ましたか。
あ、来ましたね、割と、う
ん、
結構お仕事もらえる形になって、最初の半年間って多分月に20日働ければいい方だったんですけど、それがもう半年過ぎたあたりから、
うん、
1ヶ月ぐらい丸々仕事が来るようになって。
すごい。
そうですね、で収入も倍ぐらいになってきて。
それ会社員時代と比べてもだいぶ増えたって感じ。
あ、もう会社員の時とは全然給料違うんで、うん、
違いますよね、はい、きっとね。
やっぱりそこは個人でやる魅力かなと思いますね。
うーん、逆にこう今考えて会社員の時のその魅力とこう個人の時の魅力、なんかその仕事の内容とかで何か会社員だからこその魅力ってあったりするんですか。
やっぱ失敗はできないなっていうのがあるんで、なんかもう四六時中仕事のことばっか考えてるんで、なんかプライベートの時間も減りましたし、
はいはいはいはい、
なんかそういうのはちょっとやっぱ会社員の時の方が良かったなっていうのはありますね。
そっか、プライベート友達と遊ぶよりは、まあ、仕事やらなきゃなみたいな、
はい、
どっち選択するとしたら仕事っていう。
そうですね、
なりそうですよね。でその支店もだってあの千葉に本店があって東京にもあるっていうので。
そうですね、
だいぶこう広がっているっていう感じですか。
うん、まあ、純粋にあの、まあ、東京に住んでる人が多いっていうのもあって、ああ東京にも出したんですけど、
はいはいはい、やっぱ支店はこっちにもあった方が
いいんですね。あ、全然いいですね。やっぱその交通の便とかも考えたりとか。
ああ、そっか。
そうです。
営業をしやすくなる。
そうですね、動きやすくなるんで。
あ、じゃあこっちに支店にいる方も、まあ、あの従業員の方も誰か置いて。
そうですね、もう4人、東京には4人いるんで。
東京に4人で、
はい、千葉は僕ともう1人
なんです。千葉は本店少なめなんです。
そうなんです、本店少なめなんで比率おかしいんです
けど。確かに不思議な比率ですね、はい、それでも千葉に本店を構えている理由ってあるんですか。
理由は、いや、まあ、特にそんなこだわりはないんですけど、まあ、やっぱスタート地点がそこなんで、うん、やっぱそれはずっと置いておこうかなっていうのはあって、うん、やっぱ求人とかも出してこれからどんどん規模を大きくできればいいかなと思って。
あ、その目標としてはこういう会社にしていきたいとか、はい、どういう夢を持ってらっしゃるんですか。
目標ですか。目標はもうなんかゼネコンって呼ばれるぐらいでっかくしたいなと思ってます、
ね、あ、いいですね、はい、じゃあ、まあ、これからそう大きくしていこうということで、
はい、
ちなみにプライベートの目標、はい、夢って何かありますか。
プライベート、まあプライベートの時間を作れるようにしたいですね
できないですね、なかなか作れないんです、ね、
そうです、やっぱ不器用なんで、やっぱちょっともっと要領よくやっていかないとプライベートの時間作れないなと思って。
逆にでもあれですね、きっと もっともっとこう軌道に乗って自分がいなくても回るようになったら、でそこまでこう走り続けないといけない。
そうですね、
大変ですね、
はい、そうですね、
なんかもし時間与えられてこれやってもいいよっていうのがあったら、はい、なんかずっとやりたかったことってあったりするんですか。
ずっとやりたかったこと、あ、まあでもやっぱ旅行とかはめちゃめちゃ行きたいなっていうのはあります。
まだ行けてないですか。
全然行けてないですね、なんか出張が旅行みたいな感じになってるんで、
そんな稼いでるのに何のため。
いや本当そうですね。
あ、じゃあそういうちょっとね旅行行ったりとかいつか。
そうですね、はい、
いいですね、はい、ありがとうございます。やっぱり経営者って大変なんだなって思いました話伺っててはい、ということで株式会社ケイム電機代表取締役倉舘聡さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
竹内芳恵のティータイムズ。
次のゲストをお迎えする前に本日の一品です。今回は世田谷自然食品のマンゴータルトです。はい、わー、今目の前に大ぶりのマンゴーが何個か乗った、カットされたマンゴーが乗ったタルトがあるんですけど、旬の時期に収穫したマンゴーをたっぷりと使用した贅沢なフルーツタルト、大ぶりのマンゴー大豆をたっぷりとトッピングしているので、とろっとした柔らかな果肉のみずみずしさと濃厚な甘みをお楽しみいただけますとのことです。うん、すごい贅沢、たっぷり乗ってる。いただきます。うん、みずみずしい、めちゃくちゃ美味しい。本当にこのマンゴーだけでも本当美味しいけど、この下の生地もいいですね。これ自然食品なんだ。めちゃくちゃ美味しいです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。さて、この後お招きするゲストは一般社団法人サニースマイル代表の工藤泉さんです。この後たっぷりお話を伺います。本日2人目のお客様は一般社団法人サニースマイル代表工藤泉さんです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
まずはプロフィールをご紹介します。工藤泉さんは1991年生まれ、大阪大学人間科学部卒業後大手学習塾に入社、その後結婚出産を機にメーカーの広報として勤務、育児と家庭の両立に悩まれたことをきっかけに独立され、子育てに悩むママのサポートや企業支援を行われています。会員数は200名を超え、2021年に法人化されました。ということでよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日はお子さんと一緒に来ていただいて、はい、今おいくつですか。
4歳
ね、ママの隣に座ってちょっと今日はね、ママのお話聞いてくださいね。 緊張してます。
緊張して
でもやっぱり4歳だとそうですね、仕事場に連れてこないとなかなかっていう時もありますよね。
そうですね、もうママの働き方っていうところで、やっぱり子供がいてもやりたいことをやっていきたいって考えた時に、いて当たり前の状態を私が作っていたいなっていうのはすでに常に思っていて、
はい、
結構小さい頃から膝の上に置いたままパソコン作業したりですとか、なんか一緒に仕事をするっていうのをなるべく当たり前にしたいと思って連れてきてます。
正直、はい、私も1歳今9ヶ月になる息子がいるんですけれども、はい、息子がいると仕事にならないっていう面がどうしてもあるんですね。うん、打ち合わせとかもやっぱり主張しちゃうしね、わーわーってこう、
そうですよね、
そう言ってきたりするので、そこら辺でどうしてもこう息子なんとか預けてやろうかなとかそれは子供がいながら仕事すること大変じゃなかったですか？
やっぱ小さい時はどうしても大変だったんですけど、うん、仕事をすることが構ってもらえないってなっちゃうと、うん、仕事を邪魔しようっていう思考になっちゃうんですけど、
はい、
こう一緒に楽しいとか、 なんか待っていたらいいことあるよとかっていうのを毎日こう伝えて、例えばもう終わった瞬間にもう そのまますぐ公園に行って走り回るとか、なんかここを待ってればいいことがあるんだっていうのを、うんうん、多分本人はなんとなく、やっぱりまだ多分1歳9ヶ月だと難しいんですけど、
そうですね、う
ん、だんだん分かってきて、で今もなんかすごい静かに待ってるっていうような感じなんですけど、
そうそう静かにね、なんかちょっと突然さっきいつも通り待ってるだって達観してるいつも通り待ってるだってもうね、面白いね。ということで、今この一般社団法人サニースマイルですけれども、はいはい、お仕事の内容を教えていただけますか？
はい、子育てに悩むお母さんに、子育てしてると指示命令禁止脅しで、どうしても子供をコントロールしてしまいたくなっちゃうんですけれども、うんうん、そうではなくて、子供を上手に誘導する、お母さんの、思い通りにっていうとちょっと語弊がありますけど、うん、こうしてほしいなっていうのを、そういう無理やりさせるのではなくって、上手に誘導する、声かけっていうのを学ぶための子育てコーチングの講座をメインで行っていて、でそこからですね、やっぱりその楽しい育児ができるようになったその思いだったりとかを、やっぱ多くのママに広げていってほしいっていう思いがあるので、それを仕事にするママを増やすための、ビジネスだったりマーケティングの講座っていうのも行ってます。
そうですよね、声かけ、私も子育てするようになって、やっぱり子供に対してどういう声かけをするのがいいのかっていうのは、よく本とか、
はい、
そういうネットとかで勉強しましたね、はい、なんか後ろ、お母さんの後ろに
隠れて、そうですね、
ちょっと気にせず、これもまたよしということで、
あ、わかりました
気に、ね、一緒にやりましょうそのなぜこのサニースマイルという、お仕事を始めようと思われたんですか？
もともと、子供が大好きで、なんか子だくさんのママになるっていうのが夢だったぐらい、こう何やりたいって言われたらお母さんっていつも答えてたぐらい、子供がとにかく大好きだったんですけど、
はいはい、
で大学で発達心理学の勉強をして、で子供生まれたら、なんだろう、もうとてもとても幸せな育児ができると思っていたんですね。なんか当たり前に楽しく毎日、もう楽しい幸せと思えるかなと思ってたら、こう思いもよらないことがたくさんあって、
はいはい、
こうなんか思い通りにいかないとか、こう何やっても泣き止まないとか、こんなに子供が大好きなのに育児に悩むことってあるんだっていうのをまず感じて、ってことはそうじゃないお母さんって多分たくさんいて、もともと大好きじゃないけど子供ができたとかってなったお母さんは、こうもっともっと悩んで苦しんでるんじゃないかなっていうふうに思ったのが、まず最初のきっかけとしてあります。
あ、じゃあ子供が生まれたことでこういうことを勉強しようと思ったんですか？
そうですね、やっぱり何でしょう、知ってることだけじゃ対応しきれないっていうことがたくさん出てきたので、
正解が何なのかっていうのがちょっとわからないですもん ね、
そうです
ね、子供はね、言葉発することができないから、
そうなんですね、
一体何をしたらこの子に一番いいんだろうっていうのはわからないまま過ぎてるっていう感じ
なんかそこで まあ、性格、子供のどういう性格があるのかとか、私自身の性質としてどういう特性を持ってるのかとか、うん、っていうそのいろんな学びを深めていった時に、これってやっぱりみんな知らないよなって思ったんですよね。でもっと知ったら楽になるのにって思ったので、やっぱこれはどんどん伝えていきたいなって思ってます。
その勉強はどこかの講義とか講座を受けたんですか、でも本で自分で自習されたんですか、独学ですか。
最初はとにかく20冊ぐらい本買ったんですね。でわーって読んでいくうちに、なんとなくこういう感じかなっていうのが分かってきて、うん、で、まあ、専門にされてる他のまあ教会さんだったりですとか講座っていうのを片っ端に受けに行って、なんかもうたくさん吸収してそれを吐き出してるっていうような感じです。
すごい、私そこまで勉強しようと思えないな思えないなと。やっぱりそれだけなんとかしなきゃっていうのが原動力だったんですか。最初は
なんとかしなきゃっていうよりかは、うん、あの面白い、あの興味深い、
あ
こう学べば、学んで実践すると子供が期待した返しをしてくれたりとか、うんうん、今まで言ってもやだとか言ってわーってなってたのに、ちょっと言い方変えたらスンって泣き止んだりとか、うん、あこれって今まで知らなかったからできてなかっただけで、自分が悪かったわけでもないし、うん、やっぱお母さんたちって責める、なんか自分の育児が悪いのかなとか、うんうん、こう良くない親なのかなって責めちゃうと思うんですけど、うんうん、単純に知識不足なんだなっていうのが分かったんですよね。なので何かにぶつかった時に、私がダメなんだではなくて、もっとじゃあ知ればいいんだって思って次また探しに行くっていうなのを結構ずっと繰り返してるような。う
私もちょっとこう今悩んでることを伺ってもいいですか。例えばあの、まあ、保育園にも今息子通ってるんですけれども、例えば一日中私と一緒にいる時もあって、うん、でそういう時はこうなんだろう、特に何かをして、私はそこまで子供、あの今もちろん大好きですけど、うん、でもそこまで子供好き好きっていうタイプではなかったですし、そこまでこう面倒見がいいタイプでもないので、なんかこう一緒にいて大したことやってあげてる、多分公園一緒に行ってもなんかただ見守るだけみたいな、うん、そんなに一緒になってこう、ね、楽しくなんかやるっていうのはそこまでできてない気がするというふうに思うんですけど、だから退屈じゃないからみたいな、私と一緒にいても、
うん、
子供にとっては何が一番いいのかなって、すごいなんか結局だったら保育園にいた方がいいんじゃないかなとか思ったりするんですが、
どうなんかどうしてあげたいとかってあるんですか。
どうしてあげたい、
本当は一緒に走り回ってあげたいとか、
いや、あの刺激をたくさんあの受けてほしいなっていうのは思います。いろんな刺激、
じゃあそれが自分だと足りないのかなっていうところなんですか、
ね、そうですね自分だと足りない気がする、
気がする、
うん、なんか常にいつも同じ人だし、
うん、そうそう間違いないですね
そう大して私から学べることないよなって思っちゃうんですよね。
あ、なるほど。だから多分その子供に刺激を与えてあげたいとか、多くのことを学んでほしいっていうのが一番にあるから、きっとそう思われてると思うんですけど、
うんうん、
多分それって保育園の中で、うん、子供はやっていて、うん、違う部分をお母さんに求めてる場合もあると思うんですよね、
うんうんうん、
なのでそこの安心感とか、
はい、
安らぎとか、うんうん、で十分だと思う。
あ、十分
ですか。そんな一緒になんか刺激を与え続けなくても
なるほど、安らぎ
とか安心感
だけでいいのか、うん、そうそう、なんかねすごくこうもっとなんか一緒にふざけたりできないとなって思ったりするんですけど、まあ大丈夫ってことですかね。どうやって遊んでらっしゃいますか、息子さんと。
私はめちゃくちゃ遊ぶタイプなんですよ。
ですよね、子供好きってこと。
そうです、もうドロドロになって城、お城作ったりとか、砂場でお城作ったりとか、うんうん、もう小学生とかみんな集めて鬼ごっこしたりとか。
ご自身も走り回って、
一緒に走ります。必ずなんかメンバーに入れられて、ママ友とかと、うん、輪にいても、うん、おいとか言って呼ばれて、一人だけ連れてこられるみたいな。
あ、息子さんに呼ばれるんですか。
あの他のお友達に何してんのみたいな、うん、こっちだよみたいな感じ、
そっちの仲間として
走る方だよみたいな感じでは
いはい、はい、
あの一緒に走り回るんですけど、あ、まあ、それは それが好きでやってるので、うんうんうん、もしそのあんまりだなって思ってたら無理にはやらないと思うんですよね、私自身。
そうですね、私どちらかというと疲れたみたいな、もう走りたくないみたいになっちゃうタイプですね。
なんかそれってやっぱり無理してやると疲れた、しんどいってなっちゃって、それを見た子供は、あ、自分のせいで疲れさせちゃったなってやっぱなっちゃうので、もうお母さんが一番笑顔でいれる選択肢を常に選んでいくっていうのが正解だと思ってるんですよね、
はいはいはい、
なので私は走り回った方が発散できるから走ってるだけ、
うん、
なのでそれはもう本当に自分が一番見守ってるのが一番いいってなったらそれを選んでいくっていうのが正解だと思います、
うんうんうん、あ、それを言ってもらえてちょっとほっとしましたあとはなんか食事とかも結構
1歳9ヶ月ちょうど
1歳9ヶ月はその時によってだいぶムラがあるし、うん、あと遊んじゃうんですよね、何よりも
遊んじゃいますね、
はい、なんかこう、うん、こうしてああしてとか言いながらぐにぐにぐにでハンバーグ作ったハンバーグぐちゃぐちゃぐちゃ、
うん、
コップでめちゃくちゃ叩き潰すとか
すごいですね
そう、こうしてああしてすごい本人は楽しんでるんですけど、やっぱちょっと、ね、それが続くと一生懸命作った料理が粉々にされていくのを見ると、うんうん、ね、ちょっと不機嫌になっちゃったりするんですけど
そうですね、なんかまあでも1歳9ヶ月だとおそらくその悪気があるとかもちろん全くなくて、うんうん、単純に好奇心、これ叩いて潰したらどうなるんだろう、次ここを押したらどうなるんだろうのもう連続の結果なので、うん、
はいはい、
もうそれもしそれがすごいストレスだったら、うん、まあ、やめてもらうっていう選択肢もありですし、うん、もうそういうものなんだって思ったらもうやれるとこまでやりな、
あ
ー、でもシートとか引いちゃったりとか、
はいはいはいはい、
してもうぐちゃぐちゃ前提で、
なるほど、
もう見守る、やりきらせるみたいな感じも一つの選択肢としてはあるかな。
でもどっかでやめさせないとあのね、食べないですもんね。
あ、そうですね、
ずっと遊んでたらよくないから、うん、その時にどういう声かけというかどういうアクションがいいのかなと思って、
なんか例えばもう最初からやります、お腹空いてても。
あ、お腹空いてる時は結構一気に食べますね、
なんで多分やる時ってもうお腹空いてない
時なので、うん、ちょっとそこまでな時です。
だからもう始めちゃったら下げるっていうのも一つの手ですし、うん、あ、まあ、お腹空いてないんだったら下げるよっていうのを常に伝えておくと、遊び始めたりとかお腹空いてないってなったら、まあ、下げられるもんだって分かってくるし、まあでもそれでも遊びたいんだったら多分わーって言うと思うんですけど、
そうですね、
食べ終わってるんだったらもう好きなだけやりなってできるのがまあ一番、
まあそっか、そうですね、お腹空いてたら食べるもんな、
お腹空いてたら食べるんですよね。そう、
なんかちょっと無理やりなのかもしれないなと思いつつ、なんかこうこっちは使命感がすごいあるから、うん、しっかり3食食べてくださいみたいな
そうそう、食事はそうなんですよね、
なっちゃうんですね。一番そこがやっぱり気を使うところですね、食事が。
なんかもうちょっと大きくなってくるとその片付けも全部一緒にするっていうところまでセットにしちゃうと、
うんうんうん、
散らかすとこういうことをお母さん最後にしてるんだとか、うん、なんか濡らすと拭かなきゃいけないんだとかなって、うちはもうその最後の片付けやりたくないんで、
うんうん、
こぼさないんですよ。
そっかそっか
そこまでさせられるって、うん、させられるっていうかやるべきものっていう風になってる一連の流れなので、
うんうん、
片付けまで、汚したら片付けまでとか、
はいはい、
ってなってくるとだんだん、じゃあそこまでしなきゃいけないんだったらやめとこっかみたいな感じで、まだ早いですけど、はいはい、さすがに少しずつ学んでいくかなと思います。
いや、ちょっと今立て続けに私の悩みを相談しちゃったんですけどあのこういう相談っていうのはどういう方から来るんですか、この子育てコーチングの。
そうですね、まあ、育児に悩まれてるお母さんと、あと最近やっぱり多いのが保育士さんで、かつお母さんですね、
はいはいはい、
やっぱり保育の現場では、はい、これもまあ性格とかにも出てくるんですけど、やっぱ子どもたちで外のやっぱ社会性あるところではしっかりする、うちでは安心感があるから、ね、うん、やっぱ甘える、
うん、
ってなるとやっぱ保育で常に見てる子どもと家にいる子どもって全然違うんですよね、うん、なのでそこのギャップに戸惑うというか、保育士なのにどうしてこれうまく 自分の思い通りにできないんだろうって苦しむお母さんも非常に多くて、
そんな違うんですね。
ご飯もそうですよね、黙って食べなさいって言われたらみんな黙って食べれるし、うん、間食も必ず保育園だとできる、
はいはいはい、
けど家だと遊んで騒いで残してぽいみたいな、
うんうん、はいはい、
でなんでなんでってなっちゃうんですけど、うん、まあ、そこでやっぱり特に保育士だからみたいなのがあると余計悩んじゃうお母さんも多くて、そうですね、
はい、じゃあそういう子供ができた保育士さんの相談者さんが多いんですね。
もう結構、まあ、半分ぐらいですね。結構いらっしゃいますね。
へ、じゃ最後にこれからの目標を教えていただけますか。何かありますか、はい、
まず子供の笑顔のためにママを笑顔にするっていうところと、あとは子育てを学ぶっていうのを当たり前の社会にしていきたいっていう思いがあります、うん、どうしても学校じゃ学んでない学べないことっていうのは大人になってからすごいたくさん多くって、うん、その一つが子育てだと思うんですよ ね。なので、まあ、学べる場だったりとか、まあ、その学ぶに至ってない そもそも学ぶ意欲もないぐらい育児に悩んでるっていうような方を、まあ、救える集団だったり団体でいたいなというのを思ってます、
うん、はい、ぜひよろしくお願いします。
ありがとうございました。
ということで一般社団法人サニースマイル代表工藤泉さんにお話を伺いました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
竹内芳恵のティータイムズ、そろそろお別れの時間となりました。まずお一人目が株式会社ケーム電機代表取締役の倉立聡さんです。お若いのにね、本当にすごい勇気がいることだと思うんですよね。23歳で独立して、そして今会社を経営していて、むしろ会社員の方が幸せだったかもしれないみたいなことをおっしゃっていて、どれだけ今こういろんな責任を背負いながらやっているのかなっていうのがこう、ね、伝わってきて、すごくこう見た目は割と何ですかね、ゴーみたいな感じの見た目なんですけど、すごくこう中身がそのギャップがとても魅力的な方だなと思いました。そしてお二人目が一般社団法人サニースマイル代表の工藤泉さん、ね、この方もすごく学べるところがたくさんあって、何よりも私がやっぱりうわすごいなと思ったのは、4歳の男の子を一緒に連れてきていて、でこのラジオに臨むっていうので、もう絶対に子供はねちょっと途中飽きちゃったりしてぐずったりするんですよ。だから特にこのラジオって非日常の時にまでそれを実践している、子供と一緒に仕事をするっていうのを実践されているのはすごいな、すごい覚悟だなって思いましたね。やっぱり子供いるとどうしても私も打ち合わせ子供どうしても一緒に同席しないといけない時とかあるんですけど、オンラインでどうしてもやっぱベストな状態では望めないんですよね。やっぱり騒いでしまうし、その騒いでるのを見て私もちょっとこう聞き取りにくかったり、若干こう集中しにくかったりみたいなのしちゃうので、だけどまあ子供と子育てしているんだから、子供と一緒に仕事をする空間になれる、自分自身になれる、それを当たり前にするみたいなのはすごく素敵だなって思いましたね。そういう環境であったら確かにより多くのお母さんたちがね仕事をしながら子育てできるよなって思いますね、うん、そしてね、お母さんママにとって一番なんだろうな、居心地いいことが子供にとっても最終的にはいいのよって、ママがハッピーなのがいいっていうのは言ってもらえると、やっぱりすごく肩の力がふっと降りるというか、私もすごく癒されました、はい、ということで竹内芳恵のティータイムズ、お時間となりました。お相手は竹内芳恵でした。また次回お話ししましょう。